熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
How are you? 時刻は6時を回ったところで、国家の時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、今日はね、収録でお届けしています。今日は山の日っていう祝日ですね。皆さん山の日って、まあでもね、私子供の時になかった祝日なんでね、あんまりピンとこないんですけど、まあピンとこないので言っちゃいけないですけどね。私も、まあ祝日の過ごし方ってね、やっぱりこの塾とか英語スクールやってる祝日の過ごし方がですね、お休みっていうこうイメージがあんまりないんですね、祝日も。どっちかっていうと、授業をする日っていうイメージで、やはり夏休み、冬休み、春休みもそうなんですけども、お休みの時に塾とか英語スクールとかね、まあそうですけど、まあ特に塾なんて授業入れますから、結構ね、授業が多いことが多いんですよ。なので、まあ祝日ってね、どっちかっていうとテスト対策だったり、なんか講習会だったりっていうイメージが圧倒的に強いんですけれどもね。はい、私はですね、だから夏はね、やっぱり、まあそういうこともあって、まあ講師、今はね、いろんな先生方やってもらってますけど、もう朝から晩まで授業してたイメージがほとんどですね、大人になってからは。なので、まあ夏をどう過ごして、なんかね、こう、例えば海行くとか、山行くとか、どうでしょう、ディズニーランド行くっていうことが、イベントではやりそうなんですけど、自分で動くってことはほぼほぼ予定できない状態ですからね。やっぱりなかなか休みはね、そんなイメージですかね。ただ夏はですね、まあ、特に、こんだけ暑いと、なかなか皆さんも動きにくいし、まあ、今はあんまり動いちゃいけないようなね、ところもありますから、はい。私たち子供の時も、まあ自分今ちょっとね、今夏の過ごし方で思い出しましたけど、子供の時も本当に朝起きて、畑やってたんでね、うちも畑行ったり、あと、なんかね、泥の崖があってですね、崖を登って降りたり、しかも真っ裸でね、とか、木に登ってたり、なんか、野生児でしたね。で、なんか暇があると本読んだり、あと絵描いたりしますね。山の絵とかね、結構。なんか、今思い出すといろいろやってたなっていう気はしますけれど、何をやってたかっていうよりも、やることが多くあって、何からやろうかみたいなとこあったんでね、なんかそんな日々をね、夏の思い出でよく思い出しますね。うん。まあ皆さんね、まあこっからちょっとお盆も入ってます、祝日ですから、ね、どんなお休みの仕方になるかちょっとね、私もそれぞれだと思いますけれども、まあいい休みになるとね、いいですね。はい、今日も番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生、お楽しみに。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、今日は収録でお届けしていますね。今日は祝日、山の日ですね。そしてお盆前ですね。はい、お盆ね、なかなか思い出はね、ちょっとそういう風習っていうか文化があって、竹をね、お家の前に飾ってね、なんか藁だったかなで作った、なんか入れ物みたいの作ってね、そこにお餅を入れてたかな、なんかね、お餅をかなんか入れて迎え入れてたみたいな、子供の頃の思い出がかすかに実はありまして、だからお盆になるとその光景を、まあお迎えしてるんでしょうけどね、その光景をよく思い起こしますね。なんかお盆じゃないんですけど、まあ夏の思い出とかね、なんかちっちゃい頃の、まあちっちゃいっつっても、私も何十年も前ですから、記憶が ね、記憶というよりも本当に写真見たりとか、あとまあこう点でつながるじゃないですけど、もう思い出したものをつなげてるんですけど、なんかね、あの黄色いスイカっていう、最近皆さん食べたことありますか？赤いスイカじゃなくて黄色いので、あのあんまりさ、ね、そうは言ってもそんなに見ないじゃないですか。まあありますけど、なんか黄色いスイカを食べてる写真がね、ちっちゃい頃の写真がありまして、あれはおばあちゃんだったかな、なんかその写真の黄色のスイカを食べてる絵をよくこの夏のお盆っていうと、まあお盆じゃなかったかもしれないんだけど、よく思い出しますね、光景としては。はい、なんかうん、すごくスイカが好きだったという印象もないんですけれども、なんかそういうこう、なんかね、そのうちは片手に、なんかスイカをかぶりついてるのかな、そんな絵で、なんかすごくらしいじゃないですか、光景としてはね、田舎のお盆っていうね、なんかそんな写真の絵をよく思い出しますね。はい、まあなので、まあその夏っていうと、やっぱりこう思い出すのはやっぱりね、若い頃というかちっちゃい頃のイメージっていうのは結構なんか猛烈に覚えてますね、いろんなことをね。だから遊んだこととか、なんか水浴びするとか、走り回るってなんかこう暑い時期が多いじゃないですか、なんとなくのイメージ。まあちょっとね、昔はここまで暑くなかったですから、まあね、少し夏は元気に遊び回るみたいなね、日焼けしてみたいな、虫取りしてみたいなね。実は私は虫がね、あの若い頃って、ちょっとすぐ若いって言っちゃうけど、ちっちゃい時にあの虫用がすごく苦手な時期があったんですよ。で今はもうそんなに全然なんですけど、なんかそのなんでか理由はわからないんですけども、あの昆虫採集してから大丈夫になったんですよね。それが昆虫採集ってなんかあんまり最近聞かないですよね。昔はね、結構昆虫採集して、まあ腐らないようにいろいろするんですけど、昆虫採集セットみたいなのがありましてですね、で結構そのまあ田舎に住んでたもんですから、いろんな虫を集めてはですけど、その時自分はあんまり得意じゃなくて、田舎の割には。だからなんか親父とかお袋ですかね、お袋かな、でも取ってもらった記憶ありますね。取ってもらって採取するだってあれですけど、ヘビとかは結構大丈夫だったんですよ。あのなんか散歩一緒にして、まあちょっと考えられないですけどね、あの皆さんしないでくださいね、絶対に。だけどあのヘビはまあちっちゃい頃でね、毒がないって言われてたヘビがいたんですけど、まあ最近それもあったっていう話なんですけど、だからちょっとヘビ使いみたいな気分でヘビを捕まえては尻尾ブンブン振り回してたっていうことで、ヘビは結構ね大丈夫、一日中そのヘビを逃がさないように捕まえて、まあ暇じゃ、ちょっとね本当に若気の至りでごめんなさいって感じなんですけど、ちょっとそういうワイルドなこともやってたんですけどね、うん、思い出してきましたね。まあよくありましたよ、なんかあの多分あれ、まあ、あれはそれはね全然あの戦ってないんですけど、戦ってないんで逃げたんですけど、真っ白なねヘビに会う時出会いましてね、夏のある日で、ヘビがこっち向いてこうなんか向かってくるわけですよ。コブラ対マングースじゃないんですけど、コブラほどじゃないんですけどね、それがね真っ白の、まあ、脱皮した直後か、もしくはそういう色だったのかはちょっとわからないんですが、いきなり目の前に現れたことありましたね。今でも覚えてますけど、あの時の光景、もうほんと小学校何年かな、多分ちっちゃい頃だったんですけど、まあその時に多分あのヘビと遊びすぎたとだからちょっとね、ヘビの偉いヘビが出てきたと言って、あの反省して逃げまくったっていう、ダッシュで帰ったって思い出がありましたけど、本当に真っ白で、なんかすごくもうあの竜みたいな感じで、わって、ね、ちっちゃい頃だったら特にそう感じたんでしょうね。まあそんな光景もね、夏に思い出します。今じゃヘビもなかなか見ないしね、本当にあんまり、ちょっとね、あの苦手な方もいるかもしれないけど、結構モグラがね間違えて出てきて日光にやられて亡くなってるってぐらい、死んじゃってるって、最近あんまり見ないですけど、昔しょっちゅう見てませんでした。私結構そのイメージ良くて、なんか間違えて出てきちゃうんでしょうね、あの本当は地中にしかいないのに、ふって顔出したら、あのあーって思ったら日中暑くてそれもコテってなっちゃってるモグラさんをね、本当によく見ましたね。あと干からびてるミミズとかね、最近あんまり見ないでしょね、うん、最近見ないですけど、なんかとあのね、朝ウォーキングしててあのトカゲとか見るとちょっと嬉しくなっちゃいますけど、2日連続で見たことがあって、 まあそういうのもほんと少ないんでね、歩いてなかったら特にそんなの見なくなっちゃったんで、なんかね、思い出すのはそういう光景がほぼほぼ多いかな、夏は。うん。なんてね、懐かしい話もちょっとしながらですけど、はい、まあ夏休みもね、いよいよね、これで中盤、もう早いもんですね。でもまだ3週間ありますから、ね。っていつも言いますけど、まだ3週間あると、もう3週間しかね経っちゃったとか、もう2週間しかないとか、まだあるって、もうマインドで全然違う、立ってる場所は一緒なんですよね。でよくね、あの物の見方って話をするんですけど、どういう風に考えるかでよって、夏休みのもうこの休みの取り方も、やっぱり楽しいことって早く終わりたくないし、休みって早く終わらせたくないっていうのが人間心なんで、どうしてももう終わっちゃうみたいなね、こう表現になるじゃないですか。でもこれが例えば、あの、辛いことだったり、嫌なことだったりすると、なかなか時間が経たない。早く終わんないかなとか、ね、早く学校始まればいいのに、みたいに思うかもしれないけど、立っている自分の場所は同じっていうね。だから、自分が、例えば今日だと8月10日、ね、に、10日いて変わらない。ね、そこにいる時間も場所も変わらないけど、見方によって、その気持ちが全然変わっちゃうっていうのがありますから、夏休みもまだあるね、という考えるのか、もう残すところ3週間と思うのかは自分の気持ち次第なんですけど、この気持ちの持ち方で、例えばまだ宿題が終わってない人とか、これからやらなきゃいけない人とかでも、まあそのやり方ってね、すごい変わるんですよ。例えばそうだな、夏休みもう終盤、始業式まであと3日なのか、まだ3日なんかね、うん、3日もあるのか、全然違うでしょ。だからやっぱりその気持ちの持ちようで、こう切羽詰まってやった方がいいか、余裕がある方がいいかっていうのは、これは個人差があると思いますけれども、やはりあの、まあどっちかって3日しかないとか、数限られている時間しかない方が、やっぱりね、よくドラマでもあるじゃないですか、あの爆弾がもうじき外せそうみたいなね、カウントダウンが始まりますよね、残り24時間からスタートされても困るでしょ。残り10秒だとやっぱりドラマ見てる方も、でもどう見ても10秒の尺じゃないけどね。ね、爆発するのに確かにね、ドラマ上10秒カウントしてたりするじゃないですか。だけどどう考えても10秒でそのドラマは動いてないよねみたいな時ありますけど、だけど10秒だからドラマになるし、ああやって結果を残す時になんかこう切羽詰まった感じでも無駄なことできないから、すごく切羽詰まった感もあるけど、成功した時の喜びも増すし、綺麗に終わるみたいなのあるじゃないですか。24時間だったらね、多分ね、調べたり返したりいろいろしてダラダラしてね、結局物、まあちょっと休憩したりしてなんかしてね、でよそごともしたりしてね、なんか話もしたりしてね、まだちょっとあるから大丈夫みたいな、あと23時間もあるみたいな話になっちゃって、ドラネモンにもならない代わりに、やっぱりその物の成果を出す時にはある程度マインドとして、そのやることをきちっと決めていくとですね、時間が短い方が決まりやすくはなるんですよね。うん、なのでまあ、あのマインド的に余裕がある方もいるかもしれませんけれども、もう1週間しかないって決めてやった方が、まあ、あの勉強自体とか宿題やるのも早く終わるかなっていう気はします。入試もそうなんですけど、今から半年後、例えばね、夏から半年後、6ヶ月後に入試って思って、6ヶ月しかないって思う子はやっぱりもう後がないじゃないですかね。6ヶ月もあるだったら3ヶ月遊んどこうみたいなところもあるからね、やはり時間の金、時間をしっかりこう確認して、まあしかないと思うかどうか別としても、まあ6ヶ月っていうところの取り方をやっぱり自分なりに考えて、時間を考えていかないと、受験ですら、まあ、余裕を持ちすぎてしまうことも考えられちゃうじゃないですか。で、なんでそれは余裕持っちゃいけないかじゃなくて、なんでそういう考え方がいいかっていうと、もう要はお尻が決まってる、日程が決まってて、そこで試験受けなきゃいけないのがもう決まってるからなんですよ。なのでその時間が決まったり予定が決まっているものに対しては、やはりそういう考え方していくのがやっぱりいいのかなって思いますね。その方がそれに向かっていく。だからやっぱりあのオリンピックのメダリストやなんかも、基本的にメダルを取って終わりじゃなくて、取ってるのはあくまでも目標を一旦達成するけれども、それまでその目標に向かって、まずは スケジューリングして、トレーニングして、成果を出して、みたいなね。まあ、それはみんなの市内大会でもそうでしょうし、なんとか大会とか出たりとか、まあ、大人の人もなんとか検定受けるとかっていうのがあると思いますし、まあ、もっと言うなら身近なこと言うと、まあ、今はあんまりないけど、例えば夜の9時にテレビを見たいから、それまで全部終わらせとこう、みたいなのと一緒で、やっぱりタイムマネジメントするときに目標設定ね、道しるべがあるのは非常にやっぱりやりやすいと思います。うん。だからまあそういうこと言うと、まあこの今のね、夏のこの時期を、まあ大人の方もそうですし、お盆が一週間あると思うのか、一週間しかないと思うのか、ね、一週間しかないんだったらどうやって過ごそうかって考えるのか。まあこれで、やりたいことをやり過ごすことなく、例えば、無駄なく過ごせるのかっていうのは、やっぱり多少変わってくるのかな。でもこれはね、どっちがいいって話じゃないんですよ。うん。まあ、単純に例えば目標設定した時に、目標設定があって、例えば何かしらの用意だったり準備だったりしなきゃいけない時には、タイムマネジメントした方が絶対に、結果はいいかなっていうのは私は思います。はい。だってもう、そんだけのものをやらなきゃいけない。例えばテストだったらテスト手に取れるようにしなきゃいけないし、ね、どっか旅行行くにしても準備するのは絶対その時まで絶対しなきゃいけないから。ね、海外旅行行くのにパスポート持たずに行くわけいかないじゃないですか。ね、あと一週間でパスポート取ろうなんて思っても、準備する時が短ければね、当然急ぐけど、ね、余裕持ってやってて、パスポート取らずに行っちゃうなんてできませんからね。だから必ず、やらなきゃいけないことが明確になってると、まあ、比較的物がうまく運びやすいかなっていうのは、思いますね。はい。ね、夏休みの忙しかったから、大真面目マネージメントの話までちょっと幅広くさせてもらいましたけど、まあでもね、せっかくの休みもありますから、皆さんね。まあ特に、まあ最近は、みんなこう、休みの過ごし方っていうのもそれぞれになってきてますし、まあ勉強をやっていくやっていかないっていうか、勉強をやることもね、勉強やることもどの時期にやるかっていうのも、まあいろんなまあ、ね、モデルがあって、で、まあ皆さん経験してることが多いじゃないですか。なのでもう、情報もいっぱいあるしね。まあ今なんでネットサーフィンもすればいろいろ出てくるし、例えばやり方も、例えばこう、過ごし方、夏休み過ごし方って引いたら、僕らの時はもう単純にどうしようって考えるしかなかったけれど、今なんか引いたらなんかね、携帯調べればバンバン出てきちゃうし、なんだったらチャット GPT に聞いてみるとかね、わかりませんって言われるかもしれませんけど、引いてみてもいいし、ね、友達に聞こうと思って SNS 使って LINE ね、メッセージしたりとかして聞くことも、何してるのみたいなことを聞けること、聞くこともできるし、インスタ見てチェックしたりすることもできるし、ね、いろんなことが、情報が本当にいっぱいありますから、まあその中で精査して、まあ精査というか、まあその中で情報をね、選んで、自分の中で活かしていくっていうことは当然大事なんですけどね。まあね、昔はほんとまあそれも良しとするかなっていうところもありますけど、ぼーっとしてた時も結構ありましたね、自分も思い返すと。で、ぼーっとしててなんかふとこうね、なんかしようって思い起こすみたいな。うん。あとまあ連絡がつきづらかったってなりますから、一回出ちゃうと、まあまあ携帯とかね、持ってるちっちゃい子も多いし、親御さんがね、動きをチェックするなんて場面もよくありますけど、特にまあ僕らの世代は、その大学の頃でもすらやっぱり携帯もない、高校生なんかもう言わずもがな、中学生が全くありませんので、ねえ、言いましたかね、なんかで、冗談で、携帯出始めた頃でもないか、自宅の呼気をどこまで繋がるか持って歩いてね、繋がるかチェックしたりとかね、結構そういう、時代ぐらい連絡ツールっていうのはなかったんで、まあ、トランシーバーとかね、今あんまり聞かないでしょ、トランシーバーとかね。まあ、聞いてる方、もし思い出あれば、お伝えいただければいいですけど、そういうものとか結構流行ってたり、要は、連絡できないから、連絡ツールみたいな結構ね、夢の道具だったんですよね。だから、まあ、そういうことで言うと、まあ、今はどこ行っても連絡ついちゃうところもありますし、まあ予定もね、組みやすい時代ですよね。スケジューリングもね。まあ私もそう思ってますし、実際ね、ヒントもいっぱいもらえるから、まあやりたいことやろうと思ったらいくらでもできるんじゃないかなっていう気はしますけどね。という私も何をしようかなって思うんですけど、でもね、私が一番ね、まあ、中澤先生的に、今一番この時期にやろうとしてるのは、ちょうど4、5、6、7、8だから9月で前半が終わるんですね。で、 後半戦ですよ。後半戦で9月から新しいこといっぱい、まあ、やるってわけじゃなくて、9月からやるためにはやっぱり前の月じゃないですか。だから新年度のことって今これから考えていかなきゃいけないっていうのがあって、よく言ってるけど、まあ結構夏はね、考え暑いですけど、プランニングする時期ですよね、いつもね。うん。でやっぱり11月12月、まあ遅くても11月までには全てのプランニングをしなきゃいけないので、もっと言うと今からそれやってるんで、夏はね、まあそういう後半に本当に思いを巡らせてる感じが強いかな、毎年。うん。まあね、いろんなイベント、まあハロウィンだったりとか、あとまあね、うちのアニグローバルエデュケーションだといろんなとこ行くツアーがあったりとか、あと今後ね、いろんなコンテンツ増やしていくとか、まあちょうどね、前もちょっと言いましたけど、蟹江町の方で、英語スクール、アニーのインターシャスクールが開校しますし、高岡校でね、豊橋の高岡校、牛川とか、あたりで、プロクラのスクールも開校しますから、そういうのを、まあ思い巡らして、まだ次回半年後に何やっていくかって考える時期ですかね。うん。中澤先生はプランニングの夏を過ごしております。はい。まあ、皆さんはどのような夏休みをお過ごしになりましたでしょうか。まあせっかくなんでね、休みをのんびり過ごすもよし、計画するもよし、ね、夏休みの間にいろんなこと計画するもよし、ね、いろんなことやってってもらえば、私もいいかなって思っております。はい。皆さん、いい夏休みを過ごしてください。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
番組もエンディングの時間になりました。今日は収録でお届けしています。はい、今日はね、夏の過ごし方をちょっと話してみましたけど、いかがでしたでしょうか。まあね、まあ時間があるっていう概念ね、時間がないと思うのもこれはそれぞれですから、まあね、1秒でもあと1秒なのか、まだ1秒なのか、ね、1秒なんてあっという間ですけどね、思うだけは自由なんで、まあどう取るかは自分次第ですけどね。まあそういうこといろいろ思いながら夏休みを過ごすのもいいんじゃないですか、たまにはね。はい。まあ、夏はね、夏休みというよりも、やっぱり、自分たちアニーグローバルエデュケーションもそうなんですけど、やっぱりこう、いろんなことを新しく始めたりとか、いろんなことスタートしたりとか、いろんなこと経験詰める時期ですよね。で、まあ、ちょっと最後、結構よく言ってるんですけど、どんだけ、まあ、学校行く機会っていうのもね、学校行って、学校でいろんな学ぶっていうのはすごく大事なんですけど、今は本当に、まあさっき言った情報端末とかね、いろんなもの、まあ iPhone もそうだし、iPad とかもそうだしね、いろんなものもある、テレビもある、ね、PC もあるみたいな時なんで、まあ、やっぱり実体験っていうのが大事かなと思いますね。やっぱリアルでいろんなものを見たり感じたりする。で、これが興味があるとかないとかっていうのはわからないので、まあ親御さんであれば、お子様を連れていく時に、いろいろこう楽しいことばっかりベースじゃなくても、なんか、どんなことでも見せたらやっぱ経験則になりますし、思いがけずその経験が広がってくることも結構あるんですね。なので、結構実体験。まあ実際どうなのかとか、まあそういうのはまあ置いといたとしても、まあ目で見て触れてくるっていうのはこういう時期しかできないと思いますね。うん。まあ夏休みの思い出に旅行行く、まあそれもいいし、まあその何かトラブルがあった回、この前もね、沖縄でとかで台風で便が欠航してみたいになりましたけど、まあトラブルはもう本当に良くないし面白くないかもしれないけど、じゃあその状況をどうやって乗り切ろうとか、どうやってこう親御さんが乗り越えていったかなんて見ると、まあそれはある意味人生の経験上は本当にプラスだと思いますしね。まあそういう時でもこうなんか工夫して便を取ったり、なんか食事を探してみたり、ね、 家じゃなくてホテルで過ごす工夫してみたりっていうのも、まあそこでいろいろ考えたりするのも、まあ取り方によってはやっぱり経験。ただまあ旅行という観点ではね、残念ですになっちゃうけど、まあそういう取り方一つで、見てくるもの、聞いてくるもの、学ぶものが全部やっぱプラスになってくるっていうのはよくあるので、そういうチャンスが夏休みにいっぱいあると思うんですよね。うん。だからぜひ夏休みでね、ほんとそういう意味で言うといろんなものを経験したりとか、触れたりする時期ではぴったりかなーなんて思います。うん。まあ普段でもね、そういう風にしようともできるけど、なんとなくこう時間があるっていうのも大事ですよね。うん。まあ時間があるといろいろやることもできますし、触れることもできるし、あとは、のんびりしてる時間自体がダメじゃなくて、のんびりしてる時間すらそれも多分いい影響がある時もありますから、ぼーっとするっていう表現が、これがぼーっとしたから無駄だっていう意味ではなくて、ぼーっとすること自体も気分転換になったり、ちょっといろんな自分の考えをリセットしたりとか、まあいろんなことでプラスになってきますから、まあその時間を使う、さっき言ったようにタイムマネジメントして、いろんなことしていくっていうことも大事だけど、まあぼーっとするのもそれはそれで大事な時かもしれませんよね。うん。すべてをこう、ポジティブに考えていくと、もう夏休みなんか楽しくてしょうがないですよね。どうですか皆さん。ね。はい。まあ、有意義に過ごしてください。先ほどちょっとね、軽く触れましたけど、まあ、蟹江町のインターネットスクールはなかなか入れないけど、高岡のプロクラはね、まだ、体験もやってますし、人気講座なんでね、ちょっと、数限りがあるので、なかなか皆様の情報をお届けできてるかわからないんですけど、こちらの方は体験もまだやってますし、4月から新規開講でキャンペーンやってますので、もし興味があればね、こういう機会覗いてもらってもいいかなっていうふうに思っています。で、最近ね、この前ね、たまたまちょっとね、韓国からの留学生の子たちがいて、その子たちの相手に、こう、速読のお勉強してもらったんですけど、それがね、日本語能力めちゃくちゃ高い子たちを言ったんですね。で、まあ検定試験で言うと、まあ能力の試験で言うと N1 っていうレベルなんで、相当できる子たちなんですね。相当。で、だからまあもう語学的には日本人とあんま変わらない。まあ多少はそれは違いますけど、でももうほぼほぼね、すごいフルエントに喋ってる状態の子たちが、母国じゃないけど速読やってくれたんですよね。うん。で、やっぱりすごく勉強になるって言って、なんか言ってて、だからなんかすごい経験してよかったみたいなこと言ったのを聞いて、ああ、やっぱり勉強して語学やっていくとかじゃないけど、そういう捉え方でいろんなもの触れるのもいいんだなと思って、そういうやり方したことなかったみたいでね。うん。だからそういう勉強も、なんかこう、きっかけがあると、まあこういう時期もできるかもしれないので、まあ、なんかね、まあ、うちだけに限らず、そういうこう今までの違うこう刺激だったりとか、違うものを始めていくには、なんかちょうどこう消化できる時期っていうかね、夏休みがちょうどいいのかな、なんて思っています。ねえ、まだまだ、まだまだ続きますからね、まだまだ余裕はあると思いますし、今後ね、まあ、学生の子とか、小学校、中学校の子たちだけじゃ、まあ、小学校、中学校、幼稚園児さんもね、夏休み明けて、新学期始まる、ね、まあ、大人の方も休みも明けて、いろんなことが起こってくる前だと思いますけれども、まあ、いろんなことをね、やっていくには、この夏休みはちょうど、いいタイミングかな、なんて、ね、思いますので、もし興味あればまたね、私のところにお問い合わせいただいたりとか、言っていただければいいなと思いますけどね。はい。ねえ、今日は本当にちょっとね、夏の過ごし方についてよく語りましたけど、これね、結構受験生とかによく話したんですよね。受験してる子たちってすごくね、大事な話なんで、結構こういうことをしっかり話していただく、聞くと、まあ大丈夫だし、自分がどうしたいかとか、どういう目標でいくかっていうのをね、考えて、まあ過ごすっていうのはすごく大事なので、受験生にはすごくね、よく話す話だったんで、まあ今日は休みながらも参考になればなと思ってお届けしてみました。はい、いかがだったでしょうか。
またあっという間に時間が経ってしまいまして、残念ながら収録が終了の時間となってまいりましたので、
まあ来週もね、来週はきちっと皆さんの前に、生放送で登場しますので、しばらくの充電を得てですね、
パワーアップしてお盆明け熱血熱血熱血中澤先生で皆さんにはお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、今日の熱血教えて中澤先生収録でお届けしました。来週は生放送でお届けする予定です。来週もどうぞお楽しみに。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.